足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんとこの番組始まって初の3週間連続休みということで、うん、皆さんご心配かけました。
ご心配おかけしました。
悪いのは足立さんです。
悪いのって言われて思った。
悪くはないけどね。悪くはないけど、ちょっと体調壊されてまして。
で、まあ、流行りの、やつに乗っかりまして。
まさかコロナですか？
コロナで陽性になりまして、そんなにね、大変ではなかったので、やっぱりでもね、やっぱり喉が痛いと咳が出るし。
喋られない、喋れないですからね、これね、
うん。そうなんですよ。その喋るとね、やっぱ咳が出て、で、まあ別にそんなにね、ひどくはならなかったんですけど、ただやっぱり咳がすごい残ってて、
はいはいはい、
で、なんかね、本当その、何やっけな、2、3分喋ったらもうゲホゲホ言い出して止まらなくなるとかなってたから、ちょっとこれは山崎さん全部喋ってって言いたかったね。いやいやって言われたんで。
味覚とか、その、嗅覚
うん、
どうやったんですか？
それはね、全然なんともなくって、コロナのかかってて、熱出てたけど、別に普通に美味しくご飯は食べてましたから。
熱は出
た。熱は出たよね。ここぞとばかり、もう、あれですよ。あれ食べさせて、これ食べさせてって言ってたんやけど、あかんって言われて、何言ってんねんって言って、おかゆばっかり食べさせられてましたけど。
いやいや、もうね、ご高齢やから、長引くんかなと思ったら、そうでもなかったんですね。
ご高齢って言うな。
まあまあでもね、無事帰ってこられてよかったです。
帰ってこれ、どこ行ってた
ん？まあ、あんまりね、声張らずに。
おとなしく喋ります。
無理やったらもうもう、ちょっともうここで無理って言ってもらったらまあ。
うん。ギブってもうさ、もうじゃあ3分後ぐらいに言いますんで、あと全部任せます。
だいぶ喋りましたね、前半から。もう早速ニュース行きましょう。
はい。
はい。今週のニュースは8件です。メルセデス・ベンツは Google とパートナーシップを結んだと発表しました。車載システムに地図サービス Google マップスプラットフォームの技術を取り入れ、データ分析やインフラにクラウドサービス Google クラウドを活用するそうです。また Google マップのデータをもとに交差点やカーブを判別し、自動で速度を調整する機能も提供する予定だそうです。
はい、ベンツがこういうね、Google と手を組んで、カーナビの仕組みとか、その辺を Google のクラウドのサービスを使っていくっていうことになるということで、この動きになってくるとですね、まあ日本の自動車メーカーがね、独自のナビシステムをいっぱいこれまで積んでましたけども、ちょっとこれ厳しくなってくるかなという気がしますね。で、日本のカーナビとかってやっぱりデータのアップデートとかってね、年間でなんか契約して新しいデータ突っ込んでみたいな、あんなことやってましたけど、まあ、Google さんになったらそんな関係ないですからね、常に新しいデータにやってくれるんで、通信しながらやってくれるとなると、おそらくこの辺にね、追随せざるを得ない、で、トータルのコストで考えればこちらの方が安くなる可能性が非常に高いので、まあ日本の自動車メーカーもこういう方向にならざるを得ないのかなと、そんな気がしています。
電通が発表した調査資料、2022年日本の広告費によると、 日本におけるインターネット広告費が3兆円を超えました。2兆円を超えたのが2019年なので、3年で約1兆円増加していることになります。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌では、ラジオだけが前年比 102.1% と増加しています。
はい、広告費ですね。まあもうインターネットがね、圧倒的にもう今は広告の媒体になっているという状況なので、まあこの数字はそんなに驚くことはないでしょうし、まあ他のね、これまでの本当に主要なマスメディアと言われるテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、そのあたりが、どんどんこう沈んでいって、で、ただ面白いなと思ったのはこのラジオがちょっと伸びてるということなんですね。まあ確かにこの、今の生活環境、特にテレワークとかそういうのになってきたことを考えると、仕事をしながら、ながらでこうね、聞けるラジオっていうのが、やはりだんだんこう人気が出てきてんのかなという気がしますし、これからそういう音声コンテンツっていうのが非常に重要な位置づけになってくるのかなと、なんとなくこの広告費の変動を見ていてそんな気がしています。
ツイッターは 2月初旬にこれまで無料提供していたツイッター API の有償化を発表していましたが、すでに2回延期し混乱が続いています。2月18日には今後数週間のうちに段階的にアップデートするとツイートしているだけで、未だに具体的に何がどう変わるのかがはっきりしていません。
このツイッターのね、API を有料にするぞっていう話は出てるんですけども、未だに何をどうするのかが本当わからないままになっていて、ツイッター API を使った様々なツールとかサービスっていうのが世の中にはいっぱいあるんですけれども、まあそれがね、本当継続していけるのか、それとも、まあどうなっていくのかがわからない状況で、どこもですね、どうしようっていうような今現段階にはなっていて、まあこう言いながらもね、また2点、3点、4点ぐらいして、結局やっぱり今まで通りみたいになるのかもしれないし、本当ね、何がどうなるのかが全然わからないっていうのはこの、イーロンマスクさんがですね、買収してから結構混乱しまくってて、果たしてこれって、なんか SNS としてうまく本当成り立っていくのかどうなのか、ちょっとね、こんだけ混乱していくと、この先どうなるのかなって少し不安になってきます。
マイクロソフトは新しいビーイング及び新しいエッジのモバイルアプリのプレビューリリースを発表しました。PC 版ではテキスト入力ですが、モバイル版では音声入力、音声出力できるようになっており、スカイプと連動させると、スカイプでの会話中にグループの一員として参加させて質問することができます。
はい、この新しいなんちゃらっていうとなんかどっかの大臣が言った新しい資本主義みたいなんでちょっと笑いそうになっちゃったんですけど、マイクロソフトがですね、いろんなものにこれから AI を連動させていくということの一環で動き始めていて、まだベータ版ではあるんですけども、最近話題のチャット GTP とか、そういうものを裏に組み合わせてですね、やってるようなサービスと組み合わせていってるので、非常に面白い動きになってきてるなというのがあります。で、まあちょっとね、ここに来て、Google さんをマイクロソフトが、なんか追いかけるような形になってきて、かなり、Google さん先頭切って言ってたんですけども、ちょっとここで、マイクロソフトの方が有利に動き出したのかなというように見えてます。まあ、ただ、とはいえですね、まあ、どちらの企業も、とんでもない賢い人たちがいっぱいいるので、今後どういう風になっていくのか、その AI と組み合わせた様々なサービス、どんな展開するのか、非常に注目するところです。
アメリカのペンシルベニア州立大学とミシシッピー大学の研究チームは、所属する研究者らが発表した論文で、自然言語生成モデルが他の著作物から部分的な言い回しや考え方などを取り込んでいるかどうかを分析しました。それによると、プログラムによって異なりますが、基本になるアイデアや部分的なコピーが見られたそうです。
これについては後半にしたいと思います。
ランサーズはクラウドソーシングサービスで AI チャットボットチャット GPT に関連する外注プランの出品受付をスタートしました。出品時にチャット GPT タグを選択できるようになったほか、出品数や検索数の増加に合わせてチャット GPT の特集ページも公開しています。
はい、もうクラウドソーシングでね、このチャット GPT を使ったいろんなサービスとか、それの使い方のお手伝いみたいなのとかですね、これを使って、翻訳するのをアシストしますみたいなのとか、なんかいろいろね、こう出始めたんですよね。その、こういうものが一つのジャンル、カテゴリーとしてこうなってくるって、それぐらいチャット GPT が広がってくる、この AI、っていうものが、どんどんその仕事の中に広がってきている一つの状況なのかなという感じがします。で、まあ、これからですね、本当その、いろんな仕事の中に、AI っていうものが入り込んできますし、もう今後それをなしにいろんな仕事をやるっていうのは非常に難しくなってくる。なんかそんな状況になりつつあるので、ぜひですね、そのチャット GPT どんなものかっていうのを、使い方をね、特にこう学んでいかないと、かなり差がついちゃうんじゃないかなと、なんかそんな気がします。
横須賀市、JCB、突貫フォームズの3社は、大規模な災害発生による通信障害や停電を想定し、マイナンバーカードを用いたオフライン環境でのキャッシュレス決済の実証実験を行うと発表しました。災害時に現金を持っていなくても買い物ができ、通信が復旧後に生産する仕組みだそうです。
はい、災害時ね、やはり今のあっちこっちでなんかその、台風だとかね、地震とかそういった時に、その停電するということで、それによってその決済ができなくなるっていうね、今まであまりこう考えられなかった。要はキャッシュレスが広がったことによって、みんなもう現金を持ってないし、その、店舗の方でもお釣りの現金がほとんどないというような状況になっているので、やはりその買い物に来た人たちに対応できないということになっちゃうんですよね。で、そこでこのオフラインでマイナンバーカードをベースにして一時的にそれで生産を決算をしていって、でその後通信が復旧した時に生産するというようなスタイルにして対応していこうということなんですけど、まあね、こういうことを考えていかないと本当の意味でそのキャッシュレスが便利になるっていうのはなかなかね難しいところでもあり、こういったいろんな環境の中で使えるっていうのをどうね実現していくのか、まあ今回の実証実験かなり意味があるんじゃないかなと思います。
アメリカのウェブメディアテッククランチによると、アメリカの国防総省がメールサーバーの設定を間違い、約3テラバイトのメールデータが外部から閲覧可能になっていたそうです。機密扱いではないが、機密情報に近いデータを管理しており、特殊部隊に関するメールもあったそうです。
はい、もうね。いやー、なかなか大変なことですね。国防省のメールサーバーが外部から見えるようになってたっていう、もうとんでもない話になってきてるんですけど、まあ本当ね、これあっちこっちで時々こういうニュース流れますけれども、そのデジタルだからこそっていう感じですよね。そのたった一個のその設定を間違えたことによって、本来外に見えてはいけないものが誰でもアクセスできるような状態になっていたり、ダウンロードできないはずだったのがダウンロードできてしまうとか、そんなことが起きてしまうので、まあなかなかね、このデジタルの世界でこういうものをどうチェックしていくのか、そのね、 いろんなマニュアルを作ったり、チェック項目のリストとかいろんなことはやってはいるんですけども、とはいえ、やっぱそれをチェックするのが人間である限り、どっかでミスが起きるわけですね。そういったことをどう防ぐのか、やっぱこれからどんどんどんどんデジタル化が進むし、日本でも、デジタル庁ができて、いろんなものがデジタル化されていくし、そういった中で、どのようにね、チェック体制を作っていくのか、これ本当大きな課題だと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、
おー。
うん、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
うん。はいはいはい、やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。
は
い
は
い、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたい時に、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。で
ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。
オーバーステップってことですね。
うん、そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、うん、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。
ランサーズがチャット GPT の関連する出品を受け付けたと、
うん。はいはいはい。
もうなんか最近チャット GPT の話題だらけですね。2月に入ってから。足立さんが休んでから。
そうそうそう。私がね、なんかコロナになって、たのと同時になんか見なかったかのように、ね、テレビやら新聞やらでもうやたらチャット GPT、うん、チャット GPT やってますからね。
やってましたね。いや、多分楽しみにされたからじゃないですか、聞いてる方も。
もうね、面白すぎてね、もう寝てられへんよ。
いや、僕もね、まあ話題なのは早速ね、まあ、使ってみたら、最初はと、なんか、順番待ちですって出てね。
そうそうそう。全然使われへんね。
そうそうそう。うん、まあ、いろいろやってみたんですけど、
うん。
面白いんですけど、
うん。
夜も寝るほどぐらいかな、みたいな。
夜も寝るほど
夜も寝られるほどって、足立さんが言ったじゃないですか。
そう。寝られんほどやで。
どういうふうに。
どう使ってんの、じゃあ。うん。
普通に打ち込んで、
うん。
これについて教えてとか。
ああ。
ただそれだけ。
なるほどね。多くの人が、はい、なんか、Google 検索のちょっと便利なやつみたいに使ってる人が多いんですよね。
そうそう、それ、僕もそれですわ。またもっと違うやり方があるんです。うん、その言い回しは。
そう。で、だからみんなそれで、なんか、ああ、なんか大した答え出てけえへんや、みたいなのとか、ああ、合ってる合ってるとか、さもありなん答え出すとか、そんなんでしか見てないじゃないですか。
いや、ただ話の続きでね、
うん。
それってどういうことなんていうか、なんかこう、
うん。
うん、
うん。
要約してとかね。
はい。
なんかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
それこう、会話してるみたいな感じって多分 Google とかとちょっと違うなとは思ったんですけど、
うんうんうん、
前に質問したことを前提としてまた返事してくれるっていうのはすごいなと思ったんですけど、はい、
うん、
その辺までかな。
これね、
はい、
あれなんですよ。 チャット GPT って、
うん、
俳優なんですよ。役者なんですよ。
役者ほう。
何言うとんねんって思うかもしれんけど、お芝居ができるんですよ、こいつ。
で、ね、その原稿を読んでるってことですか？
セリフ、台
本があるってこと？
うん、違う違う、役になりきらせるんですよ。で、だから、うんうん、例えばね、
はい、
小説を書いてって言ったら小説書き寄るんですよ、なんか適当に。
あ、はいはいはい。
うん。だけど、そうじゃなくって、もうちょっとね、その役になりきってもらうために、芥川賞作家のように、恋愛小説を書いてくださいってして、で、ほうほうほう、主人公は女性で、長年、憧れていた男性に久々に電車の中で会ったっていう設定をしてくださいっていう細かいところを言っちゃうんですよ。
うん、ああ、指定するんですね。
うん、細かい設定をいろいろ注文つけると、うん、そしたらね、それらしい文章を書いてくれるんですよ。
マジですか。
うん。で、これを、
芥川風に、
うん。うん。これをビジネスに使おうとすると、どうするかっていうと、例えば、
はい、
何やっけ、何がいいかな。山崎さんが、例えば餃子売りたいと。
はい、おう、なるほど。はい、
餃子屋始めたと。
はいはいはい、
で、餃子売りたいんやけど、どうしたらええかなと思うわけじゃないですか。
どうしたらええかな、はい。
うん、どうやって売ろうかなって考えるわけ
です。餃子はあると。うん。
うん、餃子はもう、餃子売るって決めて、で、餃子はめっちゃ作ってると。
はいはいはい。
で、どうやって売ろうかなって思うわけじゃないですか。宣伝文どうしようかなとか。
うん、うん、ああ、なるほどね。
誰に売ろうかなっていう、その、主婦向けに売った方がいいのか、それとも会社帰りのおっさん向けに売った方がいいのか、どうなんやろとか、いろいろ考えるわけじゃないですか。
考えますね。
うん。で、それを、もうチャット GPT に投げるんですよ。
相談するんですか。
うん、どうするかっていうと、
うん、
例えば、餃子を、主婦の皆さんに売りたいと。
はいはいはい。
いや、主婦の人たちは、どんな宣伝文句だと見てくれるかなって相談するんですよ。
そんなで答え出てくるんですか？
やってみ？出てくるから。で、しかも、もっと細かく、それやるとダラダラ文章を書く可能性あるんで、
はいはいはい。
で、めんどくさいから、箇条書きで10項目出してとかやると、箇条書きで書いてくるんですよ。
おー、なるほど。
で、箇条書きでこう書いてくるじゃないですか。その、はい、例えば、子育てで忙しい主婦は、うん、手軽にできますよとかで、みんな見てくれるんじゃないのみたいな、こういくつか書いてくる。はい、で、はいはいはい、それをさらに突っ込んで、うん、じゃあ、そういうなのを見てる主婦の心の中の気持ちを書いてっていうふうにやると、そうすると、毎日の献立考えるのが大変とか、そういうようなのが出てくるんですよ。
へ
え。それを使えば、そのまま、キャッチコピーとかに使えるわけじゃないですか。そういう文章。
まあまあ、そうですね。
うん。共感する文章が書けていくんですよ。そうやって。
なるほど。自分と全然、その住む世界が違う人の気持ちで書ける。
そうそう、気持ちに。うん。この気持ちになって書いてとか、こういう人たちの気持ちを教えてとか、こういう人たちはどんなことで悩んでるのとか、何が課題なのとか、そういうのを聞くと、それらしいやつを返してくるんですよ。
ね、
それはまあ、中にはね、はみたいなのもあるけど。
ああ、はいはいはい、はい。
うん。で、例えば今言ったら10個箇条書きにしてって言ったけど、例えば、10個でなんかいまいちやなと思ったら、100個書いてって言ったら100個書き寄るんですよ。
そこまでちゃんとやりよるんですね。
やりよるんで。だから、とか、続きとか、もう、あと10個とかってやると、また10個出し寄るんですよ。次々。
はいはいはいはい。
これさ、例えば、人間の、まあさ、もうさっきのランサーズじゃないけど、ランサーズでこうね、お願いした、ライターの人とか、うんうんうん、キャッチコピー考える人に、ね、いや、とりあえず100個書いてとか言ったら、めっちゃキレられるよね、うん、そんな。
まあそうですね。
うん。
あと10個出してとか言ったら、ね。うん。
打ち切れるよね、大体。
そうですよね。いやいや。
でも文句言わずにね、数十秒で出してくれるから、そんなバカバカバカバカ。
はあ、はあはは
あ、で、その中から眺めて、あ、この感じいいなとか、あ、こういう言い方ありやなとか、うん、こういう見方考えてなかったわって思うやつをこう引っ張り出してきて、それに基づいて作っていくと、いろんな、 宣伝文句とかね。はい、本当宣伝文句とかも考えてくれますからね。こんな商品でこんな人たちに売りたいけど、はいはいはい、宣伝する文章とか、うん、推薦する文章を書いてくださいとか言ったら書いてくれるよ。
いや、もう、足立さん、仕事楽になるじゃないですか。
めっちゃ楽になると思う。ね、だから今ね、うん、ランサーズに出そうかな、思って。
違う。何を
ランサーズで、いや、だからそういう、キャッチコピー書きます、みたいな、宣伝ページ作ります、とか言うといて、実はチャット GPT で、サクサクってやるって、もう、30分もありゃ、30分もあれば出来上がる、みたいな。それで、ああ、5万円ぐらいでいいっすよ、みたいな。
違う。時給10万円ですね。
笑うやん。
はい。
出てくるよ、そんないっぱい。
そうですね。でも、うん、みんなが使うようになったら今度勝負上がったりになるしね。みんなが使えるようになったらね。
そうそうそう。だからみんなが使えるようになってくるから、うん。で、なってくるまでに、こういう商売できるよっていう元ネタを提供する方が儲かる。
ああ、なるほど。こうやってやったら、みたいな。そうそうそう。
ね、ゴールドラッシュの時に、バケツとジーパン打った方が絶対儲かったみたいな話ですから。
チャット GPT にチャット GPT で儲ける方法とか聞いたら出てきますかね？
ああ、別に出てくるよ。
出てくるでしょうね。
うん、チャット GPT は基本的には、あれって別に意味とか何も考えてないから、
はいはいはいはい、
分かってないんで、その、うん、その質問された内容の単語を適当にって言ったら良くないけど、はいはいはい、その中の重要度の高いと思われるキーワードをチェックしていって、うん、それに関連する単語とかそういう文章を引っ張ってきて表示してるんで、どんなこと聞いてもね、だいたい返ってくるんですけど、ただ、返ってきた内容で、あさってなものも結構あるから。
ああ、だからそれが正しいかどうかを検証せなきゃいけないですね。
そこはね、ちょっと注意しないといけなくて、一番おもろいのは、自分のよく知ってる場所とか、まあ、自分の住んでる地域の、うんうん、観光スポット教えてって言ったらね、うん、めっちゃ適当に答えよるんですよ。
めっちゃ適当に答える。
そんな施設ないやろとか、そんな遊園地ないやろみたいな名前出してくるんですよ。なんかそれっぽい名前のやつを。うん。
それっぽい名前のやつ。
そうそう、出してくんで。で、それでそこ突っ込むと申し訳ありませんとか言って謝りよるけど。
ああ。なんかそれに関連して、AI が偉そうとかなんか、いろいろ出てきましたね。
そうそうそう、いろいろ。
話題ね、
面白いよ。もう最近そこら辺やってたらね、ほんま寝られへん。
重
すぎて。
いやいや、で、後半のニュースもこれって、その自然言語生成モデルっていう話題
に
繋がってくるんですか？
はいはいはいはい、そうですね。結局そうやっていろいろ使っていって、その中にはあさってな答え出てくるよっていう話をしましたけど、
はいはいはい、
ちょっとね、そこら辺にも絡む話なんで、もう一遍そのニュースのとこ読んでもらっていいですか？
読んでみましょうか。わかりました。はい、アメリカのペンシルベニア州立大学とミシシッピー大学の研究チームは、
はい、
所属する研究者らが発表した論文で、自然言語生成モデルが他の著作物から部分的な言い回しや考え方などを取り込んでるかどうかを分析したと。だから、うん、まあ、チャット GPT みたいなのが、まあ、ネットで、うん、出てる著作物とか、言い回し考え取り込んで、それ、分析したと、
うん。
それによると、プログラムによって異なるんですが、基本になるアイデアや部分的なコピーが見られたと。
はい。
まあ、そらそうですわね。
うん。まあ、元データがあるからね。で、うん、ただ、だから、その気をつけないといけないところっていうのが、その別に、うん、そのアイデアとか、そこに書かれた文章、まあ、ちょっとした言い回しみたいなのが、
はいはいはい、
その、著作権違反になるかどうかとか、あと、その、場合によっては特許とかね、
はいはいはい、
そういうのに関わってるような内容だったりすると、
ああ、なるほど、
うん。うん。そっから引用してきて、こう表示したやつを、さっきの話じゃないけど、そのままなんかに使ってしまったりしたら、
はいはい、は
い。いやいや、お前勝手に何言うとんねんっていうのをどっかからクレームつけられたりする可能性ありますよね。
ああ、確かにそうですね。
うん。元ネタがどこかわからへんから、
うん。
だからそのあたりはちょっと注意しないと、その、なんかその言い回しとか、なんかその、こういう成分が入ってますみたいな表現とか、なんかそんなのが、ひょっとしたらね、そこの会社独自のものやったりなんかすると、えらいこっちゃの話になりますよね、あとあと。そういう。
自分で調べて、ふむふむ言うぐらいだったらええけど、その、それを、二次作品として、まあ、ネットに上げたり、うんぬんとかしたらやばいかもしれないってことですね。
うん、そうそう。それを、特にさっきの話じゃないですけど、自分のこの宣伝のページの、あ、この言い回しええやんと思って使ってみたら、
はいはいはい、
そしたら他のところのなんかの論文に載ってるとこから引っ張ってきてたとか、
なるほど。うん、
そういうのになったら、勝手に何つこてんねんっていう文句言われるかもしれない。
まあ、それはそうですよね。
うん。だから、そういうことが出てくるし、で、今度ね、その、怖いところもあって、はい、今、チャット GPT って世界中の人がいっぱいこう使ってるから、さらにそのいろんな情報が増えてるわけですよね。そのチャット GPT が蓄えてる情報がどんどんどんどん、
どんどん学習してるからってこと
ですか、うん、そう、学習して増えていってるわけですよ。
はい。
で、
はい、
そうするとね、その中には、まあ、人によるんで、使い方によるんだけど、
うん、
その、まだ発表してない商品だとかサービスとかそういう情報を入れてなんかこう作ってみたりしてる可能性もあるわけよね。
うんうん。ちょっとまだ発売されてないような
商品についてこの宣伝文句書いてみたいなのとか、これは商品の特徴ってどういうことがあるか書いてみてとか、これをまとめてとか。
ああ。
買うじゃないですか。で、その情報って向こうに渡ってデータに入っていくから、そうすると、他の人が似たようなことで検索したときに、それがちらって出てくる可能性があるわけですよね。
ああ、なるほどね。お
うん、そうすると、本来、社外費だったような内容が外に出てくる可能性もあるわけですよ。
そうですね。
うん。だから、こういうものの使い方とかって、本当よく考えて、その、まあ、これもね、サービスによっていろいろなんですよ。その情報は使いませんっていうところもあるし、
はいはいはい、
研究のために情報は使いますって書いてるところもあるし、いろいろ利用規約が、
ね、
うん、ちょっとずつ違うんですよ。いろいろ、そのサービスによって。
はいはい、で他にも、チャット GPT 以外にもこういうあれはあるんですか？
あ、山のようにあるし、そもそも、うん、そもそもチャット GPT 自体がオープンソースなんで、いろんなところが使ってるんですよ。組み合わせて。
あ、なるほど。うん、
だから、その自分が入力した内容がどう使われてるかっていうのはちょっとだけ気にしとかないと、その、別にお遊び程度で使う分には全然どうでもいい話だと思うんですけど、
はい、
うん、ただその実際ビジネスとかで使っていこうとした時にはその辺の、利用規約とかやっぱりちゃんと読んどかないと、何がどういうふうに使われてるかわからないし、うん、で、どこでどういうふうにこう出てくるかわからない。で、その今日、ちょっと取り上げたその記事の、ニュース記事の中にも、
はい、
その質問の仕方というか、使い方によっては、結構個人情報と思われるようなものも出てくるらしいんですよ。
うん、ちょっと待って、個人情報みたいな出てくる。
うん、位置情報とかね、人の名前とか。そういうものが、これこれこんな人っていますかねって言ったら、誰それさんですみたいなことを言ったりする可能性があるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、それが、その架空の人物なのか、本とかはわからんけど、でも検索したら、あれこの人いるやんっていう。
なるほど。うん、足立さんの住所教えてって言ったら、ほんまに言うてしまうとか。
そうそうそう。言うてしまう可能性もあるし。
どっか出てるかもしれないですもんね。
うん、そうそうそう。そういうなの。山崎さんの愛人教えてとか言ったら出てくるかもしれない
し。いないのにいるって出てきたらびっくりするでしょうね。
うん。それか、そんなモテませんって出るかもしれないけど。
そういった浮いた噂はないので、いないと思いますみたいな。
いや、わからんけど。巧妙に隠してますって出るかもしれないし。
すごい
な。だから、その辺が、どういうふうにね、そのデータって扱われるかとか、結構これ難しい話になってくるんですよね、今後。
はいはいはい。ですね。
だから、その、 絵を描くあの AI あったじゃないですか。いろんな CG 書いてやるやつ。はいはいはい、あれでも、やっぱり元になるいろんな人が書いた作品があって、あれ出来上がってるから、その著作権とかどう考えるのかとかね。やっぱそう、すごい難しい話がいっぱい出てきて、文章でも、やっぱ同じようなことがいっぱい出てきてると。はい、なので、本当これからね、その AI のサービスってものすごい広がるんだけど、一方で、そういう個人情報みたいなものとか、あるいは、あの、社外費みたいな情報とか、かなりプライバシーに関わるような情報っていうのが、一体どう扱われてくるのかとか、はいはい、その、データの蓄え方とか、やっぱそこまでね、ちょっとこう考えていかないと、あんまり野放しにやってると、いろんな問題引き起こす可能性があるので、やっぱりね、このあたり、新しい技術だからこそ、やっぱりみんなが、その、いろいろ使いながら、そういうところも、こう、気にかけて、検証していく必要があるんじゃないかなと思います。
宮田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
病み上がり屋の匂いを喋ってありましたね。
もうね、久々すぎてめっちゃ緊張してね、はい、もう全然喋られへんだよ。
全然緊張感伝わってこなかったんですけど。
そう
というか、そのコロナで寝込んではった時何してたんですか？退屈やったでしょ？
いやーもうね、退屈で、あの、チャット GPT と遊ぶのばっかりやってましたよ、
ね。そうやったんすか？
もう熱にうなされながらね、面白すぎて、で、あの、ノートってあるじゃないですか、うん、あのサービスが。
ああ、ありますね、はい。
あそこにね、ちまちま記事をね、いっぱい上げて。
あ、そうなんですか。
で、結構あの、一番最初に書いたやつが、これ結構受けたんですけど、チャット GPT さんにブリとハマチの違いをしつこく聞いてみた件っていうのがあるんですけど、ブリとハマチの違いを教えてくださいっていうのを聞くとね、結構、あさってな答えを出してくるんで。
あれ、出世魚でしたっけ？
うん、そうですよ、そうですよ、ね。基本同じなのに、違う魚やって言うんですよ。
ああ、なるほど。
ブリはサケ科の魚で、ハマチはメバル科ですとか言って、いやいや違うかなとか思って。
なんか穴探ししてるみたいですね。
そう、ブリは細長くて、ハマチは短く太いとかね、お前むちゃくちゃ言うなとか思って、どんどんこう突っ込んでって、で、やっていくと、なんかいろいろね、意味不明な答えがますます出てきて、
でそれが、なんか
うん、あまりにも面白かったんで、あの、ノートにいっぱいどんな質問してどんな答え返してきたかとか、
はい、
あと、チャット GPT 二つこう立ち上げて、
はいはいはい、
で、お互いに議論させるっていうのをちょっとやってたんですよ。で、賛成派と反対派みたいなんでバトルになるかなと思ったら、
はい、
チャット GPT ってうまいこと作られてて、絶対喧嘩にならへんの。
あ、喧嘩にはならない。
うん。最初主張すんねんけど。
はい。
で、その二つ目ぐらいから、やりとりしてる二つ目ぐらいから、その意見には同意しますとか言い始めるね。で、そのまとめは、よくできてますみたいな、お互い褒め始めて、最後同じ意見になってくるっていう、お前らなーって、議論しろよとか思う。
なんか書いてある、チャット GPT さんとチャット GPT さんでシンギュラリティ議論をしてもらうっていう。
うん。もらったら、とんだ茶番になったっていう最後ね。お互いに褒め叩いてるんですよ、お互いに。
あんまネタバレしたあれやから、うん、読んでもらいましょうね。
そう、
有料ですか？無料？
あ、無料で、これは全部、こんなレベルはね、無料で全然 OK。
こんなレベルは無料。
有料級はね、こんなんじゃないから、本当に。マジかっていうことできるから、いっぱい。
ああ、そうなんですね。ぜひぜひ。いろいろ、はい。
まあ、有料の欲しい人は、まあね、それなりの金額請求しますんで。
じゃあいいです。じゃあいいです。
じゃあいいですとか言われる。
はい。まあそんなこんなで、まあ、あんまり無理せんと、ゆっくりされてください。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
どうもありがとうございました。あ、まだ、だから、はい、足立さんのノートの URL 貼っといてください。
あ、そうですね。はい。ぜひ、いろいろこれから増えていくと思うんで。
ね。
なんか、NFT から一気になんかチャット GPT ばっかりになってるんですけど。
逆に。ああ、でも、それぐらい面白いってこと、今ね。
面白いです。うん、面白いし、これとね、本当今の Web3 とかと組み合わさってくるともうね、 もうとんでもない世界になってくるよ、本当に。
というか今、動いてますね、今ね。
もう価値観がね、ガラッと変わる世の中になってくるから、びっくりするようなこと起きるんで、ぜひぜひ、またノートとか読んでみてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで皆さん最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。